ハガネジアさん、
はい、
またハガネズ
ドラマ、
なんとあのネットフリックスより
もう分かった分かった言われんで、
ネットフリックスオリジナル、うん、マーベルシネマティックユニバースドラマバージョン
みたいな、ね、
第4弾、
はいはい、マーベル大好きだもんな。
マネージャーさんが見たデアデビル、
うん、
ジェシカ・ジョーンズ、
うん、それ見てない。
いやいや、まあその、うん、まあ、デアデビルね、
うん、
でジェシカ・ジョーンズ、うん、で何やったっけな、もう一個
なんかデカの話じゃなかった、
ね、そうそう、あの黒人の、
黒人のデカやんな。
なんで名前出えへんねん。まあまあ、そのそれと4作目、
うん、
今回アイアンフィスト、
うん、なんとか刑事やわ。
ああ、ルーク刑事、
ルーク刑事、
よく覚えてた。刑事で間違えてた、
うん、そうそうそうそう。で今回がごめん、
アイアンフィスト、
アイアンフィスト、鉄の拳、
鉄の拳、
うん、
まさに鉄の拳のヒーローなんですけど
特殊能力みんな持ってるよね。
まあヒーローですからね。
ヒーローですからね。
でこの4人が集まって、
うん、
あのドラマ版アベンジャーズと言われるディフェンダーズっていう、あ
のそういうものにつながるの。
そうそうそうそう、うん、もうそれを撮影開始してんのかな、もうするのかな。
どんな能力やったっけ、ジェシカ・ジョーンズって。時止めるかなんか。
ジェシカ・ジョーンズはなんか分からんけどちょっと身体能力高めで探偵っていう、よく分からない。
ルーク・ケージは何だったっけな。
ルーク・ケージは体がめっちゃ硬い、うん、
で今度は鉄が、あの拳がめっちゃ硬い、
拳がめっちゃ硬い。
で、あのなんかルーク・ケージの方が強そうやねんけど。
いやでもあの格闘技の達人なの。
あ、そうなの。
マーシャルアーツの達人なの、うん、今回ね、魔女のアイアンフィストのストーリーをじゃあ解説いたしますよ、
うん、はい。役にかぶった。
役品はかぶってないね。
ないか。
ああ、ないないない。あのドクターストレンジっぽいですね。
ああ。
これはあの映画版のあれです。もうみんなあのマーベル分からない人何を言ってんねんって話なんだけどまあまあまあストーリーですけど、まず、まあ、とあるところにね、
うん、
あの共同経営の会社があるんですよ、
はいはい、
お父さん2人で、
はい、
親父2人でね、はい、でそこはまあすごい企業なんですけど、はい、その、まあ、片割れのお父さん の、うん、あのは兄と妹の兄弟がいまして、はい、でもう1人の片割れのお父さんには男の子1人いました、
はい、
まあ、共同経営してるからその娘たちも一緒にこうなんか一緒にいることが多かって
なんか AV の設定ですか。
いや違う違うでは片割れの方の兄と妹に対して一番末っ子的なポジションでもう1人のね、うん、あの子供がおるんですよ。これが主人公、ダニー
ダニー、
ダニー、うん、でまあその兄弟ね喋ってるんですけど
AV のプロとしか出てけんけど、
ダニーはね、うん、こうなんかボードゲームやったかな、うん、ボードゲームしててこうわーってやったら、うん、あ、これ僕の勝ちだよみたいなこと言ったら、うん、そのもう一人の親のお兄ちゃんの方がその勝手にバーンって受けて、うん、もうこんなのなかったことにしてやるよ何すんだよみたいにいじめられてるんですよちょっと、
うん、
でそれに対してお、ね、あのお姉ちゃんというか妹の方はまあまあまあってちょっと優しい感じでそんな楽しく過ごしていた中、まあ、楽しくないな、いじめられて
る
な、
いじめられてるやんそれ
まあそんな中
めっちゃかわい
そ
うやん、
いじめられてて、そんな中そのダニーとお父さんとお母さんでちょっと旅行からまだ飛行機乗って移動中墜落すると、
ほう
飛行機が
そんなレナード・スキナードっぽいこと感じは、
ヒマラヤで、
うん、ヒマラヤで、
ヒマラヤで墜落すると、うん、でまあ、もう見つからず死んだとされてるんですよ、
うん、
時は流れ10年かな、うん、10年後ぐらいかな、
うん、
でまあその共同経営してたんで、
うん、
まあ、その片割れのお父さんはまあその会社をやってるわけです、うん、もうその人も死んだんですけど、うん、でその娘たち、うん、兄と妹はもうその会社を継いで、
うん、
まあ、社長みたいな感じやってるんですよ、
うん、
そこにある日ホームレスみたいなのとかスッて現れて、
う
ん、ビール、あのニューヨークから街に、
うん、
裸足なんす
そいつあの的に向かってぶん投げるとかそういう話ではないんで
違う違う、
こいつの髪切ってこいつに
そんななんとかオブストリート
みたいな話ではない、
話じゃなくて、で裸足のねホームレスが現れて、うん、でなんか売店のおっさんに、うん、あれ僕のビルなんだって、
うん、
おおお、じゃあ、じゃあの靴でも買ってもらえばいいじゃないかみたいなでその裸足の男は自分のビルといったビルに歩いていって、自動ドアウィーン、
うん、
受付行って、うん、お父さん、あの、うん、共同経営者のもう一人 の、 あの兄弟の方のお父さん、
うん、
おじさんに会わせてよって言うんですよ、うん、僕ダニーが帰ってきたよ、
おお、ダニーが、そいつがダニーか、
え、ダニーいや何言ってんねん、うん、ダニーはもう飛行機事故で10年前死んでるよ、
うんうんうん、
基地外来たわ、
うん、そう思うわね、
思うよ
思うよ、
ね、うん、あ、分かりました、ちょっと待ってくださいね、うん、って言ったら、
うん、 それまさかグリッチとはあのコラボしてないよ、ね、
してないしてない、グリッチとグリッチマーベルじゃない
そっか、
でならね呼びますって言ったらのは実は警備員やって、うん、やばいやつ来たからもう追い返してくれ、うん、でその警備員も君帰ろうね、うん、もうやばいから帰ろうねって言ってガーって追い出されて、うん、でも懲りずにもう一回現れて、うん、今度はその警備員たちをなぎ倒していくん
で鉄の拳で
異様に強い、で鉄の拳じゃなく普通にこういなしてこうバンバタバタバタって倒していって、
ヒマラで覚えてきたんかな、
おお、うん、おお、なるほど、
まあ思うよねそれが本当なのか
どう
か、
まあ、そういう見方もあるよね
まあね、
でその警備員をなぎ倒しつつビルのね最上階に登っていって、その社長室に来るんですよ急に、うん、おじさん、うん、
ならダニーだよ、
ダニーだよ、おじさん僕だよ、うん、
僕
あのおじさんはもう死んだよ、うん、え、うん、まさか、うん、そこに兄弟はいるわけじゃないですか、うん、で兄弟に、あ僕だよダニーだよ覚えてる、うん、その兄弟に言ったら、またやばいやつ来たわ、うん、ダニーなわけない、うん、もう帰れ、うん、もうやばいやつは帰れみたいなことで、うん、もう警備員に無理やり、うん、あの
ダニーというじゃあ証拠見せてみろって言ったらなんかあざがあるとかそういう話でもないの、
いや言うんですよダニーもこ こういうこと覚えてるよねって、うん、知らん、そんな知らん、帰れ、うん、キチガイがで、まあ、追い返すんですよ、でダニーしょんぼりです、
うん、しょんぼーんだね、
しょんぼり、なんでやねん、
うん、出てくる
わ、帰ってきたんやで、うん、でそこには2つの思惑があって、うん、まあ、1つはまあ単純に、ね、不審者やしやばいやつやっていう単純な思想と、もう1つはダニーが帰ってきたら会社の言ったら半分の権利取られるわけなんです、うん、その姉妹からしたら、まあね、だから何としても認めたくないんですよそこは、うんうんうん、だからそこでだから絶対に認めん、うん、でダニーはでもストーカーのようにね、うん、その兄弟の家とかに侵入してね、
うん、僕だよって
番犬がいるんですけど、うん、その番犬を謎の技術でこうおとなしくしてクローゼットに押し込むあなたねって私の犬をクローゼットに閉じ込めたのはとか
なんかそういうプロットだったらなんか兄弟がなんか知らんけどもなんか騙せそうな気もするんだけどもね、なんか特殊能力があって、でもそういう特殊能力は持ち合わせてないんだ、
そういう特殊能力は持ってない、なんかその動物に対して自然の力でダニーは言うんですよ、あのヒマラヤの事故から生き残ったと、うん、生き残った後は、うん、そのヒマラヤから10年に一度開く扉の中から異次元に行けて、そこにはねクンルンっていう
すごいな
クンルンっていう場所で、うん、しごかれて修行したんだよ、僕は
クトルフじゃないんだ、
そうそうクンルン、
なんかちょっと連想してしまうけど、ま
あ、そこにあのチベットのじゃないの前のアイアンフィスのチャーは何でしたっけ、医者のドクターストレンジかみたいなの修行僧みたいなやつらがいて、うん、そこで俺は修行したと、うんうんうん、そこで鍛え抜かれて、うん、アイアンフィストという
その能力を身につけた、
闇の手という悪の組織と戦うための能力を身につけてきたんだよ、
ね、
こいつやべえ、なんかやべえこと言ってるわって、うん、ダニーっていうのはじゃあ分かったと、100歩譲って認める、うん、ただお前もうやばいと、病んでると、うん、で精神病院に送られるわけですよ、薬打たれてる
ありがちやな、
その精神病院でもね、その医者の人に、うん、ダニーって言うんだったらなんかいろいろエピソード聞かせてくれよ
あ今度は人体実験じゃないんだ、
そうそうそう、あの精神病院でマジで診察されるんです、うん、でこういうことがあってこういうことがあってこれ、いやダニーしか知らない情報でしょ、確かに、うん、こいつ言ってること筋通ってるわ、うん、確かにこいつはダニーかもしれんなって言って医者も信頼してくれ始めるわけですよ、ってなってるのにもかかわらずダニーがいらんこと言って、で10年に一度扉が開いてねってまだ言い出してあーあかんやっぱり無理こいつ、ああかんかん薬飲ましとこうみたいな、
なるなる
でまあ、精神病院に押し込められて、そこであのダニーはそこから脱出するためにアイアンフィストが発動するんです、
悪の組織ちゃうやん
精神病院から脱出するために拳が黄色に光ってバーンって
精神病院からしたらたまったもんじゃないけど、
破壊して脱出に試みる、ここで初めてアイアンフィストが発動するっていうよくわからんって感じ、
まあ、精神病院の先生思ってええです
よね、そうなんですよね、だからここまでなんかヒーロー感が全然ない、
ないね、
ないない
ないね、
まあ、ただそこから抜け出して、うん、
ダニーだよって言って、
ダニーだよでそれでたまたま昔そのダニーのお父さんのとがお父さんに世話になったなんか今弁護士やってるかな、ちょっと知り合って、私とそれじゃ協力して、あの会社奪い返しましょう、ダニーはその別に金が欲しいとかじゃないですよ、うんうん、あの名前、自分の名前がついたら会社威厳を尊厳を取り戻したいってだけなんですよ、金はいいんですよそのためにその弁護士と共謀して、うん、兄弟たちと法律的に戦っていくっていう、うん、謎のなんかこれヒーローもんじゃなくな い,
ヒーローもんじゃないや
訴訟みたいな、
ヒーローもんじゃないや、
まあ、でもただその会社の背後ではね、うん、薬を売りさばくその闇の手っていうさっきの集団とかが関わってきててこれもこの闇の手っていう組織もあのデアデビルに出てきたね、うん、これ言っていいんかな、うん、あの中国人のおばはんおったじゃないですか、
いたいた、
あいつが関わってきたりして
めっちゃ悪いやつやな、
めっちゃ悪い、めっちゃ悪いよ、うん、もうあの首の後ろから針ガーッと刺して突き抜ければーって言ってもう殺しましたよねデブラデブルじゃないアイアンフィスト負けたんですよね、うん、そうだから、まあ、あのシリーズ的な工作ももちろんありつつ、うんうんうん、デアデビルのヒーロー感は今あんまりないあの今デアデビルじゃないアイアンフィストね、うん、まだこれ何話かな12話ぐらいあるのか、うん、第1シーズン、まだ6話ぐらい半分ぐらいしか見てないんですけど、うん、
そこまでしか公開されてないってこと？
いやまだ見てない
だけ、見てない、
まあ、追いついてないだけ、いろいろねグリッチとかも見たりね、うん、映画もいろいろ見てる
まあねいやどう面白そうな雰囲気は出てる。
いやでも面白いですよ、うん、やっぱり、うん、あのマーベル映画シリーズ
もうマーベルやったらもうそれだけ許しちゃうのね、
まあ、でもね確かにそれは否めないねマーベルやから面白いみたいなのもありますよね、うん、いやでも徐々にその6話ぐらいがもうあのアイアンフィストとしてのヒーローとしての登録が発動してきて、うんまあ、ただあのただただダニーのあのアホさにちょっとイライラする、うん、会社戻ってきてねその会社のに指示を出すわけですよ、言うて大株主ですから、うんうん、でその兄弟の兄貴の方がこういう製品薬品を考えてると、うん、でこれをこの値段で売り出せば、うん、こんだけの利益が出て、うん、いい計画じゃないかと思ってますっていうプレゼンをしてたら、うん、ダニーが急に出てきてそれ利益取らなくてあの原価で売ったらみんな助かるじゃないって死んでと思って死んでお前マジで
バカ
いい加減にしてみたいなっていうことを平気で言っちゃうあの善人なんですよ、うんやっとするんですよ、ちょっと
善人は悪ですよ、
ほんまこいついほんまいい加減にしてて、うん、もう重役たちどよめくわけですよでも大株主 50% しか大株主の意見ですから取り入れるざるを得ないみたいなね、うん、でも世間ではそういうことをするなんか素晴らしい人だって言われてちょっとなんかこう評価されたりとかね
なんかルイ16世を思い出すけど
あそういうのもあるんですよねっていうまあヒーロー、うんまあ、今後まだ僕も最後まで見てないんですけど、まあ、デアデビルのキャラクターも出てきたり、でこの毎回の作品この4作品を通して出てくるフューリー長官的な立場 のクレアっていう医者ジョイ
いるんや
今回も出てきます。いや
4人を操るの
4人だから今後だからディフェンダーズに向けてクレアは出てくるに違いないじゃないですか。
もうプロット呼び
てるジョイフューリーみたいなジョイのフューリーみたいな感じでみんなの司令塔になってくれるんじゃない
か。なるだろうね、
まとめ役として。いやもうディフェンダーズをね
もうなんか吉本新喜劇みたいな
やんだがれってってんでげれ
すなすなっていうことが起こるやん。なんか
せえへんのかい。いやもうお約束
もうそれが終わったらもう完全に拍手でしょ。いやだからもうジョイフューリーみたいなのが出て
つもう私はこういう人たちと絡む運命なのかしらね
って言ったらもう大拍手じゃないですか。それ
いやもう今回も
聞いてるわ。
お約束な感じでもうマーベルドラマシリーズを続けて見られてる方はね、うん、ぜひこのアイアンフィスト、まあ、格闘技カンフー達人、うん、めっちゃ強い、ねうん、強いけどあんま強くないんですよ見てる感じなんか俺薬漬けにされてああなんか力が出ないみたいな言ってるし、うんまあ、マーベル好きにおすすめの作品、うん、
ね、あのディフェンダーズの奇跡としての
そうですよ。ディフェンダーズのためにマーベルはその関連性で楽しむ作品でもあるんだよね
プログレ感だよね。
そうぜひ、うん、マーベルファンは見ていただければ。ネットフリックスなので、
はい、ぜひチェックしたいなと思います。
はい、はい。